こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。パーソナリティの松尾です。このコーナーでは川内村復興に尽力されているゲストをお迎えしてお話をお伺いします。本日のゲストは、ラジオこの局ですけども、ラジオ映像の設計を担当しておられます太田富夫さんに来ていただいております。こんにちは。
あ、こんにちは。
まず太田さん、どういうね、自己紹介といいますか、サウジアラビアのラジオの局の設計等のことについてですね、ちょっとお話しいただけますか。
はい、学校卒業して、民間放送局に就職をしました。でその時配属されたのがラジオの技術ということで、主に最初は音声、の番組ですね、ラジオ番組を、陰で支えていくという形で仕事をしてまいりました、
ちょうどこうそういうラジオ放送始まってきた時にですね、技術指導みたいな形で、サウジアラビアなんかにも行かれたというふうに思うんですけど、それと私たちのですね、いろんなラジオの設計なんかと、それと指導もお願いしてるんですけど、サウジなんかはどうだったですか。
はい、1974年の2月にですね、サウジアラビアの首都リヤードに行きました、
はい、
で首都リヤードはですね、砂漠の中のオアシスということで、緑があって、多くの人たちが住んでいるところに、それまで古いシステムだったものを日本の、企業がですね、最新の放送設備を設置するということで、それが完成した後、現地の放送局技術者を指導するために4ヶ月間ほど滞在しました。
そういうことですね。だからそういう指導もですね、非常に太田さんの指導を受けると、技術者が育つということは、実感として分かってるんですけども、今回川内村では音声の部分、ラジオの部分と映像という2つのことについて、太田さんのお力をお願いしてるんですけど、まず音声の方なんですけども、この音声のこのスタジオを設計するっていうことについて、どういうことを念頭に置かれて設計されたものでしょうか。
まず現地にいられる方にですね、実際にオペレーションをやっていただかなければいけないということがあるので、まずシンプルな設備でですね、使いやすいということを考えて、それをまず第一に考えて、でなおかつ川内村の環境に即した内容のものという形でいろいろ考えて設計をいたしました、
これはコミュニティ FM 局が関係してくるんですけども、そこ辺 の, レベルってどういうふうに考えておられますか。
これは埼玉県の朝霞市にありますスマイル FM という局があって、この局に番組を流すということで設備を設計したことが過去にありましたので、それをまず土台にしてですね、今回さらにそれをプラスアルファするような形で設計をいたしました、
この放送局は FM 西東京とスマイル FM に番組を提供すると同時に、その2つの2局に番組提供すると自動的にインターネットストリーミング放送っていう形になるんですけども、オンデマンドっていうことで、ちょうど川内村がですね、電波状況が、あんまり良くない地域だっていうことで、インターネットをちょっと活用していきたいなっていうふうに思ってるんですけど、これインターネット技術の進歩っていうのがかなり安くですね、こういう曲を作ることができるようになったと思うんですけど、そこはどうですか、感想的には。
これはもう年々ですね、飛躍的にそのネットワークの技術が進歩して、でコストも安くなってきて、もうこれは本当に使いやすい環境になってきているので、今はもうこれを使わない手はないんじゃないかというふうに考えていますので、もちろんネットワークに番組を流すことも十分考えております。
もう一つですね、3.11 の震災後にですね、災害放送局という形で、これは阪神・淡路の時と同じように東北で、進んできたと思うんですけども、このスタジオもですね、緊急時には災害放送局として機能できるように設計をお願いしてあるんですけど、そこへどうでしょうか。
はい、それにも十分対応するように考えてありまして、FM の電波をですね、送信できる送信設備も今考慮してありまして、免許が下りればそれも使うことができるように設計してございます。
続いてですね、映像についてお聞きしたいんですけども、実を言いますと太田さんには2011年1月になりますか、埼玉県県民活動センターで埼玉県 NPO 大賞という事業を一緒にやらさせていただいて、その時にカメラをですね2台入れて、その時には報道各社のですねカメラも入ってたかと思うんですけど、そこでスイッチングという新しい放送局では新しくないんでしょうけど、市民レベルでは非常に新しい技術といいますか、そういうことをやっていただいたこともあるんですけども、ちょっとあの時の経験っていうのといいますかね、ちょっと今回それを生かしてもらってるんですけども、そこについてちょっと概略映像のところご説明いただけますか。
はい、今回映像設備をですね、設置いたしますが、これはビデオカメラを2台、もちろん今はハイビジョンの時代ですので、ハイビジョン映像をですね、2台のカメラの切り替えをしてですね、それを流すということ、それからパソコンにあります映像とかですね、いろいろテロップとか、そういうものも、映像の合間にですね、挿入することができるというレベルのですね、オーディオビデオスイッチャーというものを導入しました。これは従来ものすごく高くてですね、このコミュニティ FM 局やこの映像をですね手短に使おうということはなかなかできなかったのですが、これもものすごく最近ですねコストが下がってきて、放送局設備とは言いませんけれども、放送局のレベルにもですね、劣らないぐらいのですねいい映像をお届けできるようなものがですね、手短に手軽にですね購入できるようになりましたので、その設備を導入いたしました。ですので、放送局と同じような、内容のものはですね十分お送りできるような体制を整えています。
そうですね、この映像をですね放送でやっていくっていうのはやはりまだまだの感じなんですかね。
これ電波に乗せてですね、放送するというのはこれはもうとてもとても至難の業で、これはとても無理です。ただし、ネットワークインターネット網がですね、整備されてきましたので、生中継は、ユーストリームという方法でですね、生中継をすることができます。そして一旦収録したもの、それを編集するとですね、YouTube という形でですね、これも世界中に配信することができるということで、本当に地域だけではなくて、日本国内そして、世界中までですね、川内村の様子をですね、伝えることもできるような設備を一応用意してございます。
今予定しているスタジオがですね、川内村だと皆さんご存知の川内の湯っていう施設がありますけども、そこの付属1階の付属の建物にですね、ラジオと映像と一緒になるようなスタジオを設計して、そこは外からもですねガラス張りで見れるというふうなものを計画してるんですけども、問題はそういうそこでですね、こういろんな番組を作る上でやはり人的な あの問題が非常に大きくなるんじゃないかと、まあ、そこについてはあの太田さんにぜひあの研修会とかですねをお願いしたいと思ってるんですけども、これあれですかね、やっぱり若い人でないと難しいですか。
いや意外にですね、音に興味のある方、
うん、
あるいは映像に興味のある方、
うん、
そういう趣味としてもですね、
うん、
かなり経験をのある方がきっといらっしゃるんじゃないかと思うんですよね、
うんうんうん、
でそういう方でしたらどなたでも参加してもらえて、
うん
こういう今回のこの施設をですね有効に活用していただけると思いますので、ご興味のある方はぜひですね、
うん、
トライしていただければと思います。これは50歳代60歳代の方でも十分できることですので、
うん
ぜひ参加していただいて、講習を受けていただければですね、
はい、
きっとこの施設をですね、うん、有効に活用していただけるのではないかなというふうに思っております。
今まあ川口村 NPO 共同センターでは地域拠点整備というのを進めてますので、まあ、そこは宿泊施設がを設置しますし、まあ、ログハウスみたいなものも設置できるので、まあ、できればちょっと長期滞在でですねこのラジオまた、映像の方のですねことをお手伝いできるボランティアさんがおられればウェルカムですので、ぜひ太田さんの講習を受けていただきたいなと思っております。本日は太田さんにはいろいろとお世話になっております。ありがとうございました。
はい、失礼しました。
愛を感じるために人は生まれてきたんだ。何を恐れ憎んで未来を傷つけるの。You can. 君ならできる。You can. 線の声を合わせ。You can. 思いかな。